トラブル対応に強くなる30の方法。その1、トラブルのない人になるのではない。トラブルに強い人になるのだ。私たちはトラブルのない人になりたがろうとします。誰でもトラブルは嫌なもの。できることなら避けたいと思います。トラブルゼロの人生ならどれほど快適で素晴らしいことでしょう。しかし、残念ですが、トラブルのない人になるのは現実的に不可能です。そんなうまい話はありません。誰でも必ずトラブルを経験します。世の中にトラブルを一度も経験したことがない人はいません。仕事でも人間関係でも何でも生きている限り大なり小なりトラブルを経験します。人によって多かったり少なかったりなど差はありますが、トラブルゼロで生きるのは事実上不可能です。人生にトラブルはつきものなのです。ではどうするか。トラブルのない人になるのではありません。トラブルに強い人になるのです。人生にトラブルはつきものですから、発想を転換してトラブルに強い人になるのが賢い人生戦略です。トラブルに強い人になれば、どんなトラブルがやってきても怖くありません。小さなトラブルから大きなトラブルまで堂々と立ち向かえ、スムーズな対応を実現できます。最小限の努力で最大の効果を発揮できます。来るなら来い。すぐトラブルを解決してやる。となります。これが人生を積極的に生きるということです。トラブルに強い人になるのは難しいことではありません。トラブル対応にはいくつかのポイントがあり、定番の定石があります。落ち着いて行動すること。状況を紙に書き出し、やるべきことを整理すること。余計な先延ばしはせず、前倒しで取り掛かること。余計な言い訳をしないこと。自分に非があれば素直に謝ること。謝罪の方法に迷った時は、丁寧な方を選ぶこと。自分にできないことは、専門家の力を借りること。トラブル対応の定石が身についているなら、どんなトラブルも怖くありません。人生はトラブルの連続です。トラブルに強い人になれば、山あり谷ありの人生もうまく生きていけるのです。トラブルのない人ではなく、トラブルに強い人になる。トラブル対応に強くなる30の方法。その2。トラブルは起きるものという意識を持つ。大変だ。トラブル発生だ。どうしよう。と騒ぐ人がいます。トラブルに騒ぐ人はトラブルは起きないと思っているからです。それは誤解です。トラブルは起きます。人生にトラブルはつきものです。世の中にトラブルを一度も経験しなかった人はいません。トラブルのない人生はないように、ビジネスでもプライベートでも何らかのトラブルが発生するものです。不可抗力や想定外のことが起こることがあります。たとえ慣れた仕事であっても、思わぬ外部要因でトラブルになることがあります。トラブルを 100% 避ける方法はありません。トラブル対策を立てたとしても、カバーできていない何らかの事象が発生してトラブルになることがあります。大切なことは、トラブルは起きるものという心構えです。トラブルは起きないと考えるのではなく、起きるものと考えましょう。どれだけ入念に対策をしても、絶対大丈夫はありません。絶対トラブルは起きないと考えるより、トラブルは起きるものと思っておく方が健全です。トラブルは起きるものという意識が持っていれば、いざトラブルが起こっても落ち着いて対処できるのです。日頃からトラブルは起きるものという意識を持つ。トラブル対応に強くなる30の方法。その3。トラブルが起こったら放置しない。 トラブルは解決した方がいいのでしょうか、と人に聞く人がいます。これほどナンセンスな質問はありません。トラブルは解決した方がいいかどうかの問題ではなく、解決しなければいけないものです。友人に聞こうと、上司に聞こうと、同じ答えが返ってくるでしょう。トラブルが起こっているというのに放置というわけにはいきません。放置していると、どんどん状況が悪化します。最終的に最悪の結果を迎えることになり、人生の後悔を増やすことになります。トラブルとは、いわば初期の虫歯の状態です。虫歯を放置しても自然と治ることはありません。天に祈ろうと気合を入れようと無関係です。放置していると、どんどん虫歯が進行していき、痛みも腫れもひどくなっていきます。最終的には歯がボロボロになり、抜歯しなければいけなくなるのです。トラブルが起こったら放置しないことが大切です。トラブル対応は早ければ早いほど解決が容易です。解決すべきかどうか迷うことなく、早めの対応を心がけましょう。トラブルは放置せず、早めの対応を心がける。トラブル対応に強くなる30の方法。その4。トラブル対策は大きく3つしかない。トラブル対策は3つしかありません。トラブルの想定、防止策の実施、発生時の対応です。この3つをきちんと考えておくだけでトラブルに強くなれます。それぞれ頭の中だけで考えるのではなく、きちんと紙に書き出し視覚化させておくことが大切です。1. トラブルの想定。まず、起こり得るトラブルを想定しましょう。今の仕事を続けていると、いつかこんなトラブルが発生するのではないか、と思うことがあるでしょう。故障したとき、紛失したとき、データが消失したとき、契約を破られたとき、担当者が突然いなくなったときなどなど、あらゆる可能性を考えておくことは重要です。起こり得るトラブルを紙に書き出し、整理してみましょう。大きな可能性だけでなく、小さな可能性にも目を向け、様々なトラブルを想定しておくことが大切です。2. 防止策の実施。トラブルの想定ができたら、次はそれぞれのトラブルについて、防止策を考えましょう。トラブルを防止するために、今すべきことは何か考えます。適切な対処が思い浮かべば、今のうちから防止策を講じます。防止策を考えて終わりにするのではなく、きちんと実施することが大切です。時間、費用、労力がかかることであっても、防止策は必要です。大きな費用がかかるなら、予算を設けた上で実施していきましょう。3. 発生時の対応。防止策を実施したとしても、絶対大丈夫とは言い切れません。不可抗力や想定外により、トラブルが発生する可能性が考えられます。万一トラブルが発生した時の対応も考えておきましょう。予備を準備しておいたり、バックアップを取っておいたり、切り戻しの手順を考えておいたりです。トラブルに強い人は、日頃からこれら3つのことが、きちんと、できています。トラブルの想定、防止策の実施、発生時の対応の3つができていれば、必ずトラブルに強くなります。トラブルの想定、防止策の実施、発生時の対応の3つを考えておく。トラブル対応に強くなる30の方法。その後、トラブルを乗り越えるときは集中力が欠かせない。トラブルを乗り越えるときに大切なのは集中力です。片手までトラブルを乗り越えられるなら誰も苦労しません。テレビを見ながら、お菓子を食べながら、だらだらしながら、といった片手間状態では集中していないのも同然です。だらだらしているとろくなことになりません。 トラブルを乗り越えるときには、余計なことはせず、目の前のことに集中するのが得策です。徹底的に集中するから、ベストの実力を発揮できたり、チャンスに変える明暗がひらめいたりします。自分でも驚くような底力を発揮できることも少なくありません。奇跡を起こす力も突き詰めると集中です。映画007、インディ・ジョーンズ、スター・ウォーズでもトラブルの場面では必ず乗り越えることに集中しています。後回しにしたり、片手間にやったりしません。だらだら、のんびりすることはなく、トラブルを乗り越えることだけに全神経を集中させています。だから、うまくトラブルを乗り越えられるのです。集中力がなくて困ることはあっても、あって、困ることはありません。なかなか集中できないなら、ビシッと自分に鞭を打つことも必要です。徹底的に集中すれば、おのずと光が見えてきて、トラブルを乗り越えられるのです。集中力を大事にする。トラブル対応に強くなる30の方法。その6。トラブル対応が大変だという人は、勘違いをしている。トラブルは、厄介なものです。まず、大きなストレスがあります。対応には、時間や労力がかかります。叱られたり、頭を下げて謝ったりすることも多い。時には、お金も必要になり、結構な金額になることも少なくありません。トラブルは辛い。対応が面倒くさい。やりたくない、と思うことがあるのではないでしょうか。しかし、トラブル対応が大変だという人は、勘違いをしています。大変、と言いますが、実はそうとも言い切れないのです。トラブルを放置して、大ごとになった時をイメージしてみてください。トラブルは、遅くなればなるほど、解決するのが大変になります。歯の虫歯を放置すると、どんどん悪化していき、治療に必要な時間と費用が大きくなります。家の雨漏りを放置すると、雨水が屋根や壁にどんどん染み込んで腐食が進み、修理に必要な時間や費用が大きくなります。疲れやストレスを放置すると、いつかパタンと倒れることになり、検査やら入院やらと大きな時間とお金が取られます。仕事のミスを放置すると、どんどん亀裂が大きくなっていき、発覚後、リカバリーに多大な時間と労力を要することになります。大変、大変、と言いますが、早い段階で対応するのが実は一番楽なのです。トラブル対応は大変ですが、放置して大ごとになってから取り組むことに比べたらはるかに楽です。対応に今よりもっと時間、労力がかかります。今よりもっと大きな費用が必要になります。トラブルが大変というのは勘違いをしているだけです。どんなトラブルも早めに対応するのがベストです。早めに対応するのが一番楽に済みます。対応が早ければ早いほど楽で済み、遅ければ遅いほど大変になります。勘違いをしている自分に気づきましょう。早めの対応は大変なことではなく、実は一番楽なことなのです。トラブル対応が大変に感じても、実は一番楽であることに気づく。トラブル対応に強くなる30の方法。その7。トラブル対応は常に優先すべきこと。今仕事が忙しくてトラブル対応に割く時間がないという人がいます。この言い分に違和感を覚えるかどうかです。トラブル対応を後回しにするのはよくありません。トラブルは優先的に対応すべきことです。安易に後回しをすると初動が遅くなる分だけ被害が拡大します。特に緊急性の高いトラブルは最優先課題です。緊急性の高いトラブル以上に重要な仕事はありません。1分1秒でも早い対応が求められます。このことを理解していれば、トラブル対応に割く時間がないという言い分は、見当違いだと気づくはずです。 すでに対応中の仕事があるなら一旦中断してトラブル対応にリソースを回しましょう。納期を過ぎてしまいそうなら早めに先方へ連絡を入れるといいでしょう。完了が遅れる旨を伝えて了承を得るか、納期を延ばしてもらうのがいいでしょう。申し訳ない気持ちがあって、心苦しいところではありますが、こればかりは仕方ありません。トラブル対応は何よりも重要です。現在引き受けている仕事をやり遂げることが大切ですが、トラブルを解決させることはもっと大切です。トラブル対応は優先的に対応する。特に緊急性の高いトラブルは対応中の仕事を後回しにしてでも最優先に対応する。トラブル対応に強くなる30の方法。その8。なぜトラブルを面倒くさがってはいけないのか。そもそもトラブル対応は面倒くさいものです。面倒くさくないトラブルはありません。大きなトラブルはもちろんですが、小さなトラブルも面倒くさく感じるものです。しかし、ここで矛盾するようですが、面倒くさいものでありつつも、面倒くさがらないことが大切です。大変と感じることはあっても、面倒くさがらないようにしましょう。トラブルを面倒くさがっていると、すべてが面倒くさくなります。仕事も面倒くさくなります。遊びも面倒くさくなります。人間関係も恋愛も面倒くさくなります。なぜ全てが面倒くさくなるのか。結局のところ全てにトラブルはつきものだからです。仕事にもトラブルはあります。遊びにもトラブルはあります。人間関係にも恋愛にもトラブルはあります。トラブルのないことはありません。人生はトラブルの連続です。あらゆることにトラブルが存在します。トラブルを解決してもしばらくすれば次のトラブルがやってきます。そういうものであり、それが普通なのです。憧れの仕事に就職したにもかかわらず、入社してすぐ辞めるケースがあります。それは仕事のキラキラしたところしか見ていないからです。どんな仕事にも必ずドロドロしたところがあります。辛いことや大変なことがあり、もちろんトラブルもあります。キラキラしたところばかりを見て就職をすると、こんなはずじゃなかったと失望して辞めることになるのです。トラブルを面倒くさがると何もかも億劫に感じてしまいます。取り組めなくなるし、楽しめなくなるのです。だから、トラブルを面倒くさがらないことが大切なのです。面倒くさくなったら、醍醐味の一つ、と考えよう。そうは言っても、トラブルが面倒くさく感じるのは仕方ないじゃないか、という人もいるかもしれません。トラブルを面倒くさく感じそうになったら、おすすめの考え方があります。醍醐味の一つ、と自分に言い聞かせてください。仕事でトラブルが発生したら、これも仕事の醍醐味の一つ、と考えましょう。遊びでトラブルが発生したら、これも遊びの醍醐味の一つ、と考えましょう。人間関係や恋愛でトラブルが発生したら、これも人間関係の醍醐味の一つ、これも恋愛の醍醐味の一つ、と考えましょう。捉え方を変えれば、感じ方も変わります。面倒くさい気持ちが吹き飛び、楽しむ気持ちになれます。これが意識改革です。トラブルを醍醐味として考えることで、ポジティブなものとして捉えられます。ニコニコしながら、前向きに取り組めるのです。トラブルを面倒くさく感じない。トラブルを面倒くさく感じそうになったら、醍醐味の一つ、と自分に言い聞かせて、前向きに取り組む。トラブル対応に強くなる30の方法。その9。トラブル対応は、やる気がなくても、取り組む。トラブルが起こった時、やる気が出ないので、取り組めません、という人がいます。やる気が出るまで待つ必要はありません。 やる気はなくていいのです。やる気が出るのを待っていたら、いつまで経ってもトラブル対応に取り組めません。どんどんトラブルがひどくなっていき、最悪の結果を迎えるだけです。やる気はトラブル対応に当たっていくうちに出てくるものです。考えたり動いたりしているうちに、だんだんテンションが上がってやる気が出てきます。やる気とはそういうものなのです。やる気がなくていいので、まず動き始めましょう。やる気がなくても簡単な仕事くらいならできるはずです。やるべきことを紙に書き出して、情報を整理しましょう。トラブルが起こった原因から書き出し、解決に必要なアクションを考えます。解決に必要なアクションがまとまれば、できることからコツコツ取り組んでいきましょう。大変なのは最初だけです。重い腰を上げる時だけ一瞬気合を入れましょう。一旦動き始めれば、少しずつテンションも上がってやる気も出てきます。気づけばすっかり心に火がついていて、やる気の炎がメラメラ燃えているのです。最初はやる気がなくて、大いに結構。やる気は出るまで待つのではなく、動きながら出していきましょう。やる気がなくても、とにかく動き始める。トラブル対応に強くなる30の方法。その10。その日のトラブルはその日のうちに解決する。トラブルが起こったら、当日中の解決を目指しましょう。もちろん、可能であればの話です。その日のトラブルはその日のうちに解決するのが理想です。トラブルが起こった時、後回しにする人がいます。調査は明日にしよう。ゆっくり対処していこう。謝るのは明日にしよう。反省文を書くのは後日にしよう。時間がある時に解決すればいい。トラブル解決は面倒な気持ちがあって、後回しにしたいこともあるでしょう。急に別の仕事が割り込んでくるのは気持ちのいいものではありません。すでに取り掛かっている仕事があれば中断する必要があり、スケジュールの見直しが必要になることもあります。やる気が出なかったり、気が乗らなかったりすると、なんとか後回しにしたい気持ちになるもの。しかし、トラブルは優先度の高い仕事です。トラブルとは不良の状態であり、かつ現在進行中の事態ですから、一刻も早い解決が求められます。後回しにすると気持ちが冷めてしまい、解決に対する意欲やモチベーションまで低下してしまいます。後回しにすればするほどトラブルが悪化していく可能性もあります。ダムの決壊は小さなひびから始まって、後になればなるほど亀裂が広がっていきますが、トラブルも同じです。最初は小さなトラブルも放置すればするほど大きくなります。状況が悪化するにつれて解決が難しくなるでしょう。最悪の場合、取り返しのつかない事態になることもあります。たとえ重大なトラブルでなくても、トラブルはトラブルであり、放置するのはよくありません。トラブルが起こったら、当日中の解決を目指したい。その日のうちに解決すれば、振動やストレスが減って就寝もスムーズになります。翌日から心機一転でスタートできるのです。都合が悪くて当日中の解決が困難である場合は、できるだけ早い解決を心がけるのが賢明です。調査や対処をしたくても、タイミングが悪くて難しいなら、一番早い別のタイミングを心がけます。謝罪に行きたくても、すでに深夜の時間帯なら翌日の朝一を心がけます。できるだけ早めに解決するのが一番楽です。その日のトラブルはその日のうちに解決することで、被害を最小限に抑えられるのです。その日のトラブルはその日のうちに解決する。当日中の解決が難しい場合は、できるだけ早い解決を心がける。トラブル対応に強くなる30の方法。その11。トラブル対応に焦りは禁物。ただし、緊張感は必要。 トラブル対応の時、焦りは禁物です。焦っていると正常な判断ができません。計図を立てて考えるためにも、良い解決策を見つけるためにも、冷静な思考は必要不可欠です。正しい判断や決断をするためにも、落ち着いていることが大切です。理想は、焦りゼロの状態です。焦りをゼロにすることはできなくても、できるだけなくしていくことが大切です。そう言うと、じゃあ、リラックスしながら取り組むのがいいんだね、と考える人がいます。これは違うのです。いくら落ち着くとはいえ、リラックスしすぎるのは NG です。だらだら、のんびりすると、それはそれで頭の働きが落ちたり、態度が悪くなったりします。行動も遅くなってしまい、トラブル対応にマイナスの影響が及ぶことになるのです。大切なのは、緊張感です。焦りは不要ですが、緊張感は必要です。焦りと緊張感は似ていますが違います。焦りは余裕がなくストレスだけの状態です。緊張感は一定の余裕がありながらも気持ちが引き締まっている状態です。トラブルは正常でないことが起こっているということです。正常でないことを正常に戻すためには、やはり一定の緊張感は欠かせません。リラックスが大切とはいえ、一定の緊張感は持つようにしてください。緊張感があるからこそ思考が冴えて、正しい判断や決断ができ、良い解決策も浮かびます。気持ちが引き締まることで背筋もピンと伸びて真剣な態度が生まれるのです。焦りは抑えつつも、緊張感は大切にする。トラブル対応に強くなる30の方法。その12、トラブルが起こったとき相談できる人はいるか。トラブルが起こったとき相談できる人はいますか。直属の上司、職場の先輩、産業カウンセラーなどなど。プライベートであれば、家族、友人、恋人などが挙げられるでしょう。トラブルが起こってから相談できる人を見つけるのもいいですが、何事も準備が大切です。あらかじめ相談できる人を見つけておく方が好ましいでしょう。トラブルが起こった時、相談できる人がいるのといないのとでは精神的に大きく違います。私には相談できる人がいると思えるだけでも心理的な安心が得られ、仕事にも精力的に打ち込めるのです。相談できる人がいなければ、今のうちに作っておきましょう。上司や先輩とのコミュニケーションを円滑にしたり、他部署との関係を深めたり、など、できることがあるでしょう。産業カウンセラーがいるなら、ちょっと、顔を見せて、面識を作っておくだけでもいいでしょう。プライベートであれば、今の友人関係を深めたり、新しい人間関係を作ってみたりするのも、一つの手です。もちろん相談できる人の数に制限はありません。できれば一人だけでなく何人か持っておくのが理想です。トラブルの時に相談できる人が複数いればそれだけ安心感も違ってくるのです。トラブルの時に相談できる人を探しておく。相談できる人がいなければ今から探して作る。トラブル対応に強くなる30の方法。その13。トラブルの元はできるだけ排除しておくに越したことはない。トラブルの元は一見すると普通です。今はまだ何も起こっていません。とても静かで平穏で表向きは問題ないように思えます。うっかりしていると気づかないままスルーしてしまいそうです。しかし、表向きは問題なくても、実は恐ろしい存在です。トラブルの元は、いわば時限爆弾です。遅かれ早かれ、いつか爆発します。普段は、とても静かで平穏ですが、トラブルの元であることに変わりありません。放置していると、ある時、突然爆発して、トラブル勃発となるのです。トラブルの元を放置することは問題の先送りと同じです。 遅かれ早かれ、トラブルが表面化して、対処しなければいけなくなります。トラブルの元があると落ち着きません。いつ爆発するだろうか、といつもハラハラしなければいけなくなり、心労となります。このストレスはバカにできません。トラブルの元はストレスの元でもあるのです。トラブルの元はできるだけ排除しておくのが得策です。問題が見つかったら見て見ぬふりをせず早めに排除しましょう。時間や労力がかかるかもしれませんが、トラブルが起こる前ならまだ小さくて済むはずです。表面化してから対応するより、まだ表面していないうちに対処するのが一番楽です。費用がかかることもあるかもしれませんが、必要な出費と考えましょう。大ごとになってから対処するとなると大きな費用がかかりますが、今のうちに対処しておけば小さな費用で済みます。今お金をかけるのは長い目で見ると実は節約なのです。トラブルの元は今は問題なくても早めに排除する。トラブル対応に強くなる30の方法。その14。自分の尻は自分で拭くが正しいとは限らない。私のミスで起こったトラブルなので私がやります。そう言って自分が起こしたトラブルを自分で全てやろうとする人がいます。自分が犯した失敗は自分に責任があるので、人に頼らず自分一人で何とかしようとするのです。もちろん自分のミスで起こったトラブルは自分で対処するのが基本でしょう。社会には自分の尻は自分で拭くという自己責任主義の考え方があります。自分の責任は自分で取るという意味です。しかし自分一人の力にも限界があります。トラブルから逃げず責任を持って取り組む姿勢は素晴らしいですが、自分一人で行うのが正しいとは限りません。トラブルが起こった時、まず自分の力で対処します。ただし、困難や限界を感じるなら、無理をせず、潔く人の力を借りることが大切です。生きていく上で、トラブルが起きない人生はありません。誰でも、必ず、トラブルは、経験することです。自分の尻は、自分で拭く、という自己責任主義にとらわれていると、本当に、困った状況の時、人に助けを求められなくなります。自分の尻は自分で拭くが正しいとは限りません。自分のミスで起こったトラブルとはいえ、無理な時は潔く人に助けを求めましょう。自分だけで対処できない量なら、周りの人に声をかけ、手伝ってもらいましょう。自分の知識、知恵に不足を感じるなら、上司や先輩にアドバイスを求めてみましょう。法律の関わる専門的な仕事で自分の手に負えないなら、その道の専門家にお願いしましょう。何でも自己責任主義に縛られないことです。自己責任主義は基本ですが、絶対ではないということです。一番大切なことは、とにかくトラブルを解決することにつきます。自己責任主義が自分にとって大切なことだとしても、トラブルの時は柔軟な考えを持ち、臨機応変に対応したい。自分の尻は自分で拭くという考え方に固執したせいで、トラブル解決が遅くなったり、できなくなったりしては本末転倒です。自己責任主義に固執せず、解決のためにあらゆる手段を尽くすという姿勢で臨むのがベストです。自分の尻は自分で拭くという自己責任主義に固執しない。解決のためにあらゆる手段を尽くすという姿勢で臨む。トラブル対応に強くなる30の方法。その15。お金を貯めておくことがトラブル対策にもつながる。専門家を頼るにもお金が必要です。仕事を外注するにもお金が必要です。病院で治療を受けるにもお金が必要です。いくら頼れる存在がいてもお金がなければお願いできません。 地獄の沙汰も金次第、ということわざがあるように、トラブルが起こったとき、お金の力がものを言うことがあります。日頃からお金を貯めておくことが、結果としてトラブル対策にもなるということです。いざという時のためにお金を貯めておきましょう。一定額の貯蓄があれば、いざ、いう時に役立ちます。お金がすべての問題を解決できるわけではありませんが、多くの問題を解決できるのも事実です。お金は精神安定剤としての働きもあります。一定の貯蓄があれば、トラブルがあっても、なんとかなると思え、安心感につながります。お金はなくて困ることはあっても、あって困ることはありません。お金があればあるほど、できる範囲も広がります。経済力と解決力にはつながりがあります。もちろん、むやみに貯めすぎるのも考えものですが、少なくとも一定の貯蓄はあった方がいいでしょう。お金はいくら貯めておけば良いのでしょうか。目安は、年収分の貯蓄です。年収分の貯蓄がなければ、一つの目標としておくのが良いでしょう。衣食住のためという意味もありますが、将来への備えのためという考え方もあります。お金はいざという時あなたを救ってくれる心強い味方です。いつかやってくるトラブルのためにお金を貯めておく。トラブル対応に強くなる30の方法。その16。最悪のトラブルという口癖は直しておく方がいい。最悪のトラブルという口癖の人がいます。ことあるたびに最悪のトラブルと口にします。仕事でミスをしたとき最悪のトラブルだと騒ぎます。友人と喧嘩をしたら最悪のトラブルだと騒ぎます。給料日前、金欠になったら最悪のトラブルだと騒ぎます。どれも言い過ぎです。最悪とは、言葉の通り、最も悪いということです。確かに、世の中には最悪のトラブルもあります。最悪のトラブルとは、命に関わるトラブルのことを言います。トラブルに対処できなければ死ぬという極限の状況であれば、確かに最悪のトラブルと言えるでしょう。しかし、命に関わるトラブルを除けば、大したことはありません。最悪のトラブルはそうそう起きるものではありません。最悪のトラブルだという口癖があると悪い錯覚が引き起こされます。小さなトラブルを大きなトラブルだと錯覚します。簡単なトラブルを難しいトラブルだと錯覚します。焦る必要はないのに余計な焦りを感じてしまうのです。これほどそんな話はありません。大げさにトラブルを捉え、自らストレスを大きくさせている状態です。自分に余計なストレスを与えたところで、辛いのは自分です。トラブルを難しくさせたところで何の得もありません。口癖で日常的に使っていると、トラブルに動揺しやすい体質となります。仕事でミスをしたら修正すればいいだけです。会社をクビになることがあれば、新しい就職先を探せばいいだけです。友人と喧嘩をしたら、きちんと謝って仲直りすればいいだけです。仮に仲直りが難しいのであれば、気持ちを切り替え、新しい友人を作る手もあります。給料日前、金欠になったら、節約を頑張って乗り切ればいいだけです。完全にお金が足りなければ、お金を借りるという手段もあります。これだけのことです。最悪のトラブルと言いますが、実際は最悪でも何でもないのです。最悪のトラブルという口癖があるなら直しておくことをお勧めします。悪影響があるばかりで良いことは一つもありません。最悪のトラブルというセリフが使えるのは命に関わるトラブルの時だけです。最悪のトラブルというくらいなら大変なトラブルと言い換える方がまだ健全です。言い方一つで感じ方はガラリと変わります。最悪のトラブルは大変なトラブルと言い換える。 最悪のトラブルというセリフは命に関わるトラブルの時だけに使う。トラブル対応に強くなる30の方法。その17。トラブルが起こったのを運や偶然のせいにしない。トラブルが起こった時、運や偶然のせいにする人がいます。運が悪くてこうなった、偶然こうなった、というのです。これは誤解です。トラブルに運や偶然は関係ありません。すべてのトラブルには原因があります。虫歯になったのは歯磨きを怠ったり、磨き方が悪かったりしたせいです。仕事でトラブルを起こったのは不注意があったからです。交通事故を起こすのは信号無視や強引な割り込み、脇見運転や居眠り運転といった原因があります。原因も何もなく、突然トラブルが起こることはありません。原因も何もなく、トラブルが起こるとしたら、超常現象と心霊現象だけです。運や偶然のせいにすると反省しなくなります。運が悪かったね、偶然だから仕方ないね、という思考になり、再発防止策を立てることもなくなるのです。トラブルを運や偶然のせいにするのではなく、きちんと原因を突き止めましょう。原因を突き止めたら、同じことが起こらないよう、しっかり再発防止策も立てます。これだけのことです。自然災害によるトラブルも、運や偶然で片付けるのではなく、前もってできたことがあったはずです。耐震補強ができたり、防水壁を設置したり、土を盛って敷地を高くしたり、です。具体的な対策を立てれば、運が悪かったとは言えなくなります。どんなトラブルにも原因があり、運や偶然とは関係ないのです。トラブルの発生を運や偶然のせいにするのではなく、きちんと原因を追求して再発防止策を立てる。トラブル対応に強くなる30の方法。その18。早くしなければ間に合わないは事実であっても考えない方がいい。トラブルの時よくあるのが早くしなければ間に合わないと思うことです。トラブルの時たっぷり時間がある状況はなかなかありません。むしろ時間が限られている状況がほとんどです。残り時間が少ない状況の時は早くしなければ間に合わないと思うもの。当たり前のことではありますが、ここが落とし穴です。これほどタイムプレッシャーを感じる言葉はありません。心臓に悪い言葉です。早くしなければ間に合わないと思えば誰でも焦りを感じるもの。トラブルの時はまず落ち着くことが第一ですが、早くしなければ間に合わないと思うと逆効果です。落ち着いて行動しようにもタイムプレッシャーを感じるとかえって焦りや緊張を促してしまいます。落ち着かなければいけないとき、焦りを助長させる言葉は NG です。早くしなければ間に合わないは事実であっても考えない方がいい言葉なのです。では、残り時間が少ないとき、どう考えるのがいいのでしょうか。別の言葉に言い換えましょう。早くしなければ間に合わないは最善を尽くすと言い換えましょう。一旦、時間のことは忘れます。代わりに、とにかく目の前のことに全力投球することだけ考えるのです。最善を尽くすと思えばできる限りのことをするという姿勢になります。そして今、ここに全神経を集中できます。最善を尽くす姿勢になれば余計な焦りを感じることがなくなり、高いパフォーマンスを発揮できるようになります。結果として最短で最高の仕事を実現できるのです。間に合うかどうかは後の話です。仮に間に合わなかったとしても最善を尽くしたと思えば悔いはありません。やるだけのことはやったのですっきりした気持ちになれるのです。早くしなければ間に合わないは最善を尽くすと言い換える。 トラブル対応に強くなる30の方法。その19。作業現場におけるトラブル対応の3原則とは。工事や建設などの作業現場では、トラブル対応の3原則と呼ばれるルールがあります。止める、呼ぶ、待つ、です。それぞれが重要であり、相互に関係し合っています。具体的には、次の内容です。1. 止める。トラブルが起こったら、まず、目の前の作業を止めましょう。手を止める、機械を止める、です。警報が鳴ったり、不自然な点が見られたりしたら、まず、一時停止です。止めていいのだろうかと考えるまでもなく、まず、一旦、止めることから始めます。進行中の仕事を止めるのは勇気のいることではありますが、トラブルが起こっている以上、継続するわけにはいきません。トラブルを拡大させないためにも、1分1秒でも早く止めることを心がけます。ただし、適当な止め方には注意します。止め方が悪いと、崩れたり、壊れたりする可能性があります。現状を維持できる形で、区切りの良いところなど、上手に止めることが大切です。2. 呼ぶ。次に、大切なのは、呼ぶ、です。独断で作業を進めるのは、NG です。担当者、責任者に異常が発生していることを伝えます。緊急を要することもあるため、できるだけ分かりやすく簡潔に伝えるのがポイントです。次のアクションについて、担当者・責任者の判断を仰ぎましょう。3. 待つ。勝手な判断や行動は NG です。軽率な行動ほど危険なことはありません。担当者・責任者から指示があるのを待ちましょう。早く解決したい、自分の力で何とかできると思うところですが、勝手な行動は慎みます。これくらいのことなら自分で対処できる、先輩の方法を真似すればいいだろうという考えは要注意です。身勝手な判断、行動をしたばかりにトラブルが拡大したり、取り返しのつかない事態に発展したりする可能性があります。指示が出るまで時間を要することもありますが、待機中は余計なことをせず、辛抱強く待つことが大切です。トラブル対応の3原則、止める、呼ぶ、待つは作業現場のルールですが、オフィスワークにも通じるところがあります。止める、呼ぶ、待つをトラブル対応に役立ててみてください。作業現場では、トラブル対応の3原則、止める、呼ぶ、待つ、を意識する。トラブル対応に強くなる30の方法。その20。トラブルは原因がわかるだけでもありがたいこと。トラブルには大きく2つあります。1. 原因がわかっているトラブル。2. 原因がわからないトラブル。原因がわかるトラブルはまだいいのです。原因がわかれば焦る必要はありません。原因がわかればトラブルは半分解決したのも同然です。おのずと必要な解決方法も見えてきます。きちんと原因を取り除けばトラブルは解決します。原因を取り除くのに時間、費用、労力はかかるかもしれませんが、解決までの道筋が見えているのは救いです。怖いのは原因がわからないトラブルです。世の中には原因がわからないトラブルがあります。原因は調べればすぐわかることと思うかもしれませんが、なかなか簡単にいかないケースもあります。例えば、原因不明の健康トラブルです。これといった原因がわからないのに、なぜか体調が悪くて悩まされるケースがあります。病院で見てもらっても、異常は見当たりません、と言われます。原因がわからないと、薬もわかりません。 原因がわからないまま調子の悪い状態が続くのは肉体的にも精神的にも辛いことです。原因不明のスランプも少なくありません。普段通りにしているはずなのになぜか調子が出なかったり、仕事の能率や成績が落ちたりするケースがあります。見えない壁のようなものがあるとどう取り除いていいかわかりません。真っ暗な暗闇の中をさまよっているような感覚になります。これが一番困るし一番怖いのです。原因がわからないと何をどうしていいかわかりません。解決方法がわからないと大きな不安に襲われます。ずっとこの状態が続くのではないかと思いゾッとするのです。うまく人に説明もできません。説明してもなかなか信じてもらえず疑われることもあります。どんなトラブルにも必ず原因がありますが、原因が分かりにくくて苦労させられることがあるものです。原因を突き止めるまでに長い時間を要してしまうこともあるのです。トラブルは原因が分かっているだけでもありがたいことです。原因がわからないトラブルに比べれば、原因のわかっているトラブルは対応しやすい。トラブルが発生してその原因がわかれば、その時点で喜んでください。原因がわかってよかったと思うことです。トラブルが起こると焦りますが、原因がわかっていればそれだけで安心なのです。原因がわかっているだけでもありがたいと考える。トラブル対応に強くなる30の方法。その21。トラブルがたくさんあるのはいい。同じトラブルが繰り返されるのがいけない。トラブルがたくさんあるのは良いことです。それは新しいことにチャレンジしている証拠です。新しいことにチャレンジすると、ある時トラブルが起こります。新しいことは知らないことやわからないことばかりです。知識も経験もなく、コツも要領もわからない。初めて自転車に乗るような動きになり、ふらふらして不安定です。何をどうしてよいのかわからないので、ミスや失敗があって、トラブルになるのです。人生はトラブルの連続です。トラブルを減らす方法はあっても、ゼロにする方法はありません。頑張ってもうまくいかないこともあるし、計画を立ててもうまくいかないこともあります。トラブルがたくさんあれば、よくチャレンジできているね、と自分を褒めてあげてください。ただし、トラブルがたくさんあるのは良いのですが、同じトラブルが繰り返されるのは良くありません。トラブルがたくさんあるという点は同じですが、似て非なるものです。同じトラブルがたくさんあるのは再発防止策ができていないということです。トラブルが起こったら再発防止策が重要です。再発防止策を立て、きちんと実施すれば同じトラブルは起こりません。実施しているにもかかわらず同じトラブルが起こっているなら再発防止策がうまく機能していないということです。同じトラブルが繰り返されているなら、直ちにトラブルの内容を精査して、効果的な再発防止策を立てましょう。そして、再発防止策を考え終わりにするのではなく、きちんと実施することも大事です。再発防止策がうまく機能しているなら、同じトラブルは起こらないのです。同じトラブルが繰り返される状況があれば、再発防止策について見直す。トラブル対応に強くなる30の方法。その22。トラブルのストレスを飲食で解消させない。トラブルの時は大きなストレスが襲ってきます。イライラしたり、むしゃくしゃしたり、腹が立ったりするものです。そうしたストレスを飲食で解消させようとする人がいますが、ここは要注意ポイントです。トラブルのストレスを飲食で解消させようとすると、十中八九、適量を超えます。暴飲暴食になるのです。食事でストレスを解消させようとすると、食べ過ぎることになります。バキュームカーのように勢いよく食べてしまい、体重増加に向かって一直線です。 健康トラブルという新たな問題が発生することにもなりかねません。トラブルの時お酒に手を出すと間違いなく適量では終わりません。ほどほどのところでやめると思っていても酔っていると自分にストップをかけられません。どんどんアルコールの量が増えてぐでんぐでんに酔ってしまいます。嫌なことをお酒で忘れようという発想があるとしっかり酔うまで飲み続けるということになります。二日酔いで苦しむことになり、飲まなければよかったと後悔するのです。お酒を飲みすぎたせいで新たなトラブルを招くことにもなりかねません。当然ですが酔いながら仕事をするのも NG です。仕事に集中できずスピードが遅くなり確実にミスも増えます。ストレスを解消させる方法は飲食以外にもたくさんあります。運動、音楽鑑賞、半身浴、仮眠、睡眠などなど。時間を決めて遊ぶならゲームも有効な手段です。飲食でストレスを解消させるのは要注意の手段なのです。たっぷり食事を楽しみたいならトラブルが解決した時のご褒美として設定してみてはいかがでしょうか。例えばトラブルが解決したら有名ホテルの高級バイキングに行くと決めておきます。素晴らしいご褒美作戦となり仕事のモチベーションアップに貢献するでしょう。どうしてもお酒を楽しみたいなら最初に量を決めておくことが大切です。足りないと感じても買いに行きません。飲むのはこれだけ、これ以上は飲まないと具体的に決めておけば飲みすぎることはないはずです。トラブルのストレスを飲食で解消させない。トラブル対応に強くなる30の方法、その23。トラブル対応で忙しくても息抜きは必要。トラブル対応は時間との戦いです。のんびりしている暇はありません。トラブル対応は優先度の高い仕事です。残念ながらのんきに遊んでいる暇はありません。旅行の予約や遊びに行く約束をしているならキャンセルした方がいいでしょう。一刻も早く解決するためにも余計なことはしないでトラブル解決に集中することが大切です。トラブルの時余計なことをする暇はないというのは共通の認識でしょう。しかしここでよく誤解されがちなことがあります。余計なことをする暇はなくても息抜きは必要です。人間はロボットではなく生身の生き物です。息抜きは余計なことではありません。必要なことです。ずっと根を詰めて仕事を続けていると疲れたりストレスが溜まったりしてパフォーマンスが低下します。疲れやストレスが溜まると頭がぼーっとして思考力も集中力も低下して悪影響が出てきます。そういう時はきちんと息抜きを入れましょう。食事をする、仮眠をとる、休憩をとる、ストレッチ運動をする、外を散歩してみるなどなど。休憩を入れるタイミングがわからなければアラームやタイマーをセットするなどして工夫してください。息抜きをすることで疲れが回復して元気を取り戻せます。頭がリセットされて良いアイデアも浮かびやすくなるのです。自分に無理をさせないということです。トラブルで忙しいからといって息抜きまで省くわけにはいきません。息抜きは余計なことではなく必要なことという認識で取り組みましょう。息抜きは効率よく仕事をするために欠かせないことなのです。トラブルの時でもきちんと息抜きをする。トラブル対応に強くなる30の方法、その24。トラブルを美化しない。トラブルは肯定しても歓迎はしない。トラブルから学ぶことが多い。トラブルはチャンスになることもある。だからトラブルを起こしても良いという人がいます。確かにトラブルから得られることがあります。 知識が身についたり、仕事のスキルが上がったり、経験が増えたりします。トラブルがチャンスになることもあります。ビジネスのチャンス、出世のチャンス、出会いのチャンス、人間関係を深めるチャンス、名前を広めるチャンス。誠実に取り組む姿勢を見せて、立派にトラブルを解決できれば、評価が下がるどころか上がることもあります。トラブルには良い面があるのも事実です。だからといって、トラブルを美化しないことが大切です。トラブルはトラブルです。基本的に好ましいことではありません。仕事に穴を開けたり、人に迷惑をかけたり、経済的な損失があったりします。取り返しのつかない後悔を増やすことにもなりかねません。トラブルは美化しません。トラブルを美化すると、意図的にトラブルを引き起こす思考になります。わざと手抜きをしたり、仕事をサボったりするようになり、トラブルメーカーになってしまいます。トラブルを美化すると反省しなくなります。私は悪くない、仕方ないじゃないか、メリットがあるからいいじゃないか、となり、悪い意味で開き直ることになります。これはよくありません。学べることも学べなくなるのです。トラブルになったらなったで、気持ちを切り替え、ポジティブに立ち向かうことはいいのです。だからといって、わざわざ意図的にトラブルを招くようなことはしないことです。チャレンジの結果としてトラブルが起こるのは良いのですが、わざわざ意図的に起こすようなことはしないこと。トラブルを美化しないことが大切なのです。トラブルを美化しない。トラブル対応に強くなる30の方法。その25。トラブルを起こされても相手を恨まないこと。貸した本を汚された。駐車中の車にぶつけられた。大切にしているものを壊された。そんな時、ふつふつ怒りが湧いてきて相手を恨みたくなるでしょう。トラブルだ。なんてひどい人なのだろう。なんてひどいことをするのだろう。と思うかもしれません。腹立たしく感じるところかもしれませんが、ここは冷静になりたいところです。一呼吸置いて熱くなった頭を冷やしましょう。まず、大切なことは、トラブルを起こした人を恨まない、ということです。悪気はありません。わざとやったわけではないはずです。ほとんどの場合、ちょっとした不注意によるものでしょう。不注意は誰にもでもあることです。あなたも自分の不注意で誰かに迷惑をかけてしまったことがあるはずです。自分も人のことは言えないと思えば優しい気持ちになれます。その人が犯したトラブルは憎むべきですが、その人自身まで憎むのはよくありません。相手が平身抵当で謝っているならそれでいいことです。誠実な謝罪があって十分反省もしています。被害金額が大きい場合は弁償してもらえばいいことです。被害主体が小さいならいっそのこと、こちらで負担するのも悪くありません。なかったことにすることもよし。あまり細かいことは気にせず寛大になることも大切です。究極のポジティブ思考で新しいものに買い替えるチャンスができたという発想をしてみるのもいいでしょう。自分の器を試す良い機会です。人生ではあまり細かいことは気にせず水に流すことも大切なのです。トラブルを起こされても相手を恨まない。トラブル対応に強くなる30の方法。その26。大丈夫でない時は大丈夫じゃないと答えるのが正解。大きな問題やトラブルに見舞われた時、心配の声をかけられることがあります。必死の様子、余裕のない様子が目立つのでしょう。今にもたたんと倒れそうな雰囲気が出ているのかもしれません。人から大丈夫ですかと心配の声をかけられることがあるのです。この時、どう答えるかです。 つい反射的に大丈夫ですと答えがちです。私たちのコミュニケーションでは大丈夫ですかと聞かれたら大丈夫ですと答えるのが定番の流れになっています。一種の形式となっているところがあって、それ以外の返事が許されないような雰囲気があります。ここがポイントです。大丈夫でないときは大丈夫じゃないと答えることもあっていいのです。むしろ大丈夫じゃないと答えるようにしたい。一人の力には限界があります。いっぱいいっぱいで余裕がなく、今にも潰れそうな時もあります。そんなギリギリの状況にもかかわらず、大丈夫ですと答えると、相手はそれ以上踏み込めません。そこで話が終わります。問題やトラブルを解決できないだけでなく、ストレスやプレッシャーに潰れてしまうのです。特にプライドの高い人は、弱いところを見られたくない気持ちがあって、大丈夫と答える一択になっているところがあります。反射的に大丈夫ですと答えるのが癖になっているなら、今一度見直したい。大丈夫でない時は大丈夫じゃないと答える勇気を持つことです。大丈夫じゃないと答えるのは恥ずかしいことではありません。素直で正直なことです。弱い自分を見せることになると思われますが、気にしないことです。大きな問題やトラブルに見舞われたとき、見栄や体裁を気にしている場合ではありません。大丈夫じゃないですと答えるから、次に話が進みます。こんな方法がありますと教えてもらえたり、何かお手伝いしましょうかとなったり、明るい言葉で元気づけてもらえたり、助言や協力が得られ、窮地から抜け出せる可能性があります。大丈夫じゃないと答えることで解決の道が開かれます。大丈夫ではないときは大丈夫じゃないと答える。トラブル対応に強くなる30の方法。その27。老化現象、経年劣化をトラブルと勘違いしない。白髪が増えた。トラブルだ。という人がいます。白髪はトラブルではありません。病気でもありません。ただの老化現象です。年齢を重ねると、メラニン色素を作るメラノサイトの機能が低下して、結果として白髪が増えます。残念ながら、根本的に白髪を解決する方法はありません。白髪は、年齢を重ねれば、すべての人が経験することです。老化には抗えません。白髪の見た目を改善するなら、白髪染めやカラーリングといった方法が有効です。スマホのバッテリーの持ちが悪くなった。トラブルだ。という人がいます。これも誤解です。故障ではありません。ただの経年劣化です。スマホは長く使い続けていくうちに、経年劣化によってバッテリーの最大容量が減少し、持ちが悪くなります。残念ながら、経年劣化には逆らえません。長く使い続けると、だんだんバッテリーの持ちが悪くなります。バッテリーの持ちが悪くなったと感じたら、新しいバッテリーに交換すれば、あっさり問題が解決します。トラブルが起こったとき、それは本当にトラブルなのか、と考えてみることは大切です。トラブルでないのにトラブルだと騒ぐ人が少なくありません。改めて考えると、トラブルではなく、ただの老化現象、経年劣化ということがあります。老化現象の場合、根本的に改善することはできませんが、見た目を改善することならできます。経年劣化の場合、修理、交換といった方法で対処できることがあります。トラブルとそうではないことを区別することが大切です。老化現象、経年劣化をトラブルだと誤解しない。トラブル対応に強くなる30の方法。その28。大きなトラブルほど人生の転機になる。 大きなトラブルが起こったら、ガッツポーズで喜んでください。これは、きっと、人生の転機になるに違いない。と。トラブルが大きなものであればあるほど、人生の転機になります。あなたの人生を振り返ってみてください。人生の転機と呼べる瞬間が過去にいくつかあるでしょう。人生の転機には、同時に大きなトラブルも起こっていたはずです。大きなトラブルが起こって、大慌てをしたり、大泣きしたり、落ち込んだりします。真剣に将来のことを考え、知恵もたくさん出して、無我夢中で行動して、なんとか解決して乗り越えます。大きなトラブルを乗り越えた後、心の底から本気で反省します。心の底から本気で反省するから、生き方、考え方が変わり、新しい自分へと生まれ変わります。人は痛い目に遭うと学びます。そこで得られた教訓は一生忘れません。このままではいけない。もうこんな目に遭いたくない。と思います。結果として人生の転機になります。真っ暗に思えた未来が、パッと明るく切り開かれるのです。生まれ変わったかのようにガラッと変わることも少なくありません。大きなトラブルが起こったら、人生の転機の前触れ、と考えましょう。人生の転機はすぐそこまで来ています。ワクワクしながら、トラブル対応に当たってください。大きなトラブルであればあるほど解決するのも大変ですが、それだけの価値はあります。乗り越えた後は新しい景色が見えているのです。大きなトラブルに直面したら、人生の転機の前触れ、と考える。トラブル対応に強くなる30の方法。その29。トラブルの芽を摘むこともトラブル対応の一つ。トラブルの芽を見つけたときどうするかです。見た目はまだ小さくて可愛く思えるかもしれませんが、油断は禁物です。トラブルの芽は遅かれ早かれ大きくなります。まだトラブルになってないなら放っておけばいいと思ったらイエローカードを出してください。平穏無事な日々を送りたいなら、いかに日頃からトラブルの芽を摘んでおくかです。トラブルの芽を摘むことは、緊急ではありませんが、重要なことです。トラブルの芽が見つかったら、放っておけばいい、ではなく、早めに対処しておこう、と考えたい。うっかり忘れることがないよう、トゥードゥーリストに入れておき、なるべく早めに対処しましょう。トラブルを解決することも大切ですが、トラブルの芽を摘むことも同じくらい大切です。手間暇がかかって面倒なことかもしれませんが、それは意義のあることです。今トラブルの芽を摘んでおけば、その分将来のトラブルが減って安心できます。トラブルになる可能性があるなら、何らかの対処をしておくのがベターです。トラブルだけに目を向けるのではなく、トラブルの芽にも目を向けましょう。トラブル対応とは、解決することだけではありません。トラブルの芽を断つことも、トラブル対応の一つです。トラブルの芽が見つかったら、放っておくのではなく、早めに摘む。トラブル対応に強くなる30の方法。その30。長期戦のトラブル対応では、頑張りすぎないことが大切。トラブル対応では長期戦になることがあります。短期で解決するのは難しく、数ヶ月、数年といった歳月を要することがあります。長期戦で大切なのは頑張りすぎないことです。トラブルが起これば解決に全力を尽くす。と意気込むところでしょう。もちろん一生懸命になるのはいいのですが、だからといってアクセルを踏みすぎるのはよくありません。ずっと全力で走り続けるのは要注意です。人間は全力で走り続けられるようにできていません。人間はロボットではなく生き物です。全力で走り続けているとすぐ息切れを起こします。 最初は勢いとスピードがあっても、途中でガクンとスピードが落ち、バテてしまいます。トラブル解決の計画が狂ってしまい、大幅な修正が必要になります。特に、真面目な人は、性格上、全力で走り続ける傾向があるので、注意が必要です。長期になると分かったら、最初の段階から頑張りすぎないように注意しましょう。フルマラソンをするようなイメージで、ゆっくり、マイペースで取り組みます。マイペース、イコール、ベストペース、です。ちょっと、力を入れすぎてるかな、と思ったら、ペースを落としましょう。疲れたな、と思ったら、無理をせず、休憩を入れます。ずっと走り続けるのではなく、途中で歩いたり、立ち止まって、休んだりすることが大切です。旗から見て、亀のようにノロノロしたペースであってもいいのです。長期戦は、体力の配分が重要です。長期になればなるほど、ペースを落とした方がうまくいきます。途中で息切れを起こさないよう、頑張りすぎず、マイペースで行くことが大切なのです。トラブルが長期戦になる場合は、頑張りすぎないようにする。トラブル対応に強くなる30の方法。まとめ。その1。トラブルのない人、ではなく、トラブルに強い人、になる。その2。日頃から、トラブルは、起きるもの、という意識を持つ。その3。トラブルは、放置せず、早めの対応を心がける。その4。トラブルの想定、防止策の実施、発生時の対応、の3つを考えておく。その5。集中力を大事にする。その6。トラブル対応が大変に感じても、実は一番楽であることに気づく。その7。トラブル対応は優先的に対応する。特に緊急性の高いトラブルは、対応中の仕事を後回しにしてでも最優先に対応する。その8。トラブルを面倒くさく感じない。トラブルを面倒くさく感じそうになったら、醍醐味の一つ、と自分に言い聞かせて前向きに取り組む。その9。やる気がなくても、とにかく動き始める。その10。その日のトラブルは、その日のうちに解決する。当日中の解決が難しい場合は、できるだけ早い解決を心がける。その11。焦りは抑えつつも、緊張感は大切にする。その12。トラブルの時に相談できる人を探しておく。相談できる人がいなければ、今から探して作る。その13。トラブルの元は、今は問題なくても早めに排除する。その14。自分の尻は自分で拭くという自己責任主義に固執しない。解決のためにあらゆる手段を尽くすという姿勢で臨む。その15。いつかやってくるトラブルのためにお金を貯めておく。その16。最悪のトラブルは大変なトラブルと言い換える。最悪のトラブルというセリフは命に関わるトラブルの時だけに使う。その17。トラブルの発生を運や偶然のせいにするのではなく、きちんと原因を追求して再発防止策を立てる。その18。早くしなければ間に合わないは最善を尽くすと言い換える。その19。作業現場ではトラブル対応の3原則、止める、呼ぶ、待つを意識する。その20。原因が分かっているだけでもありがたいと考える。その21。同じトラブルが繰り返される状況があれば再発防止策について見直す。その22。トラブルのストレスを飲食で解消させない。その23。トラブルの時でも、きちんと息抜きをする。その24。 トラブルを美化しない。その25、トラブルを起こされても相手を恨まない。その26、大丈夫ではないときは大丈夫じゃないと答える。その27、老化現象、経年劣化をトラブルだと誤解しない。その28、大きなトラブルに直面したら人生の転機の前触れと考える。その29、トラブルの芽が見つかったら放っておくのではなく早めに摘む。その30、トラブルが長期戦になる場合は頑張りすぎないようにする。